皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は偉大なる方、王の王、主の主、本当に力ある神です。主はですね、あの大阪城ホールをですね、本当にいっぱいにされました。アリーナがですね、いっぱいになってですね、そしてこのスタンド席もですね、いっぱいになりました。本当に素晴らしいですね。ただただですね、主の皆をあがめます。結局ですね、22日の金曜日、初日ですけども、この日がですね、レディースが3217人で、ですね、その日の夜がですね、4240人、まあ、この時はですね、どうなるのかなとこの後ですね、思ったんですね。しかしですね、昨日ですね、このキッズのですね、集会、子供たちのための集会がですね、昼間、朝でしたけども、5050人集まってですね、そして、その後ですね、バンケットは500人がいっぱいになり、また夜のフェスティバル5497人、本当にですね、神様がいっぱいにしてくださいました。8497人ですね、はい、よく聞いてましたね。そういうですね、結果になりました。そしてですね、今日またですね、フェスティバル3がありますね。何よりも素晴らしかったのは、そのところで多くの人がですね、イエス様を信じて決心して前に出ていってですね、そしてイエス様を信じ受けるお祈りをされたことですね。まあですね、本当にですね、昨夜ですね、会場係をしながらですね、アリーナがどんどんいっぱいになっていく様子、またですね、続々と人が入ってこられてですね、1階席がいっぱいになって、2階席がいっぱいになっていく、そのところを見ながらですね、本当に感動しました。まあ、あの大阪城ホールなんていうですね、大きなところでやってもどうなるのかなと、そう思っていましたが、神様に不可能はないのだと思いました。というのはですね、もうこの動員の段階からもう問題がたくさんありました。もうどんなことになるんだろうかですね、もう直前までですね、もう本当にですね、なかなかうまく準備ができない。しかしですね、神様にはそういうことが関係ないんだなと思いました。主は素晴らしいことをなしてくださいました。いや、弱いところにだからこそですね、主が働いたことが、主が働かれたことがよくわかりました。これはですね、本当に主の働きですね。主に感謝します。ぜひですね、この後ですね、一緒に行くことができればいいなと思いますね。さてですね、お話に入っていきたいと思いますけども、いつものようにですね、聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書がエレミア、そして新約聖書がテサロニケ人への手紙第1から第2、そしてテモテへの手紙と続きます。このエレミア中ではですね、祭司でしたが、このユダが滅びていくその様子を予言し、またそれらを見せられ、現にそれらを見せられたわけですね。非常にですね、苦しい、そういうところを通った預言者ですね。しかし主はですね、どんな状況の中でも彼を守っていかれましたね。主はあなたを守られます。そちらどこにも主に忠実にありたいと思いますね。またですね、新約聖書テサロニケ人への手紙は、まあ、お話の中で見てまいりたいと思います。そこからですね、テモテへの手紙と入ってまいりますね。テモテへの手紙、それはですね、パウロがですね、我が子テモテと呼ぶですね、テモテに送った、そのようなですね。さてではですね、このテサロニケ人への手紙、見てまいりたいと思います。本日の聖書箇所、テサロニケ人への手紙第2章の1から12節のところですね、皆さんお開きください。新約聖書、新改訳聖書2版369ページ、3版402ページのところです。 ではですね、司会者お願いします。
では行きます。2章1節から4節。さて兄弟たち、俺たちの主イエス・キリストが来られたことと、その身元に私たちが集められることについてお願いしたい。霊や言葉によって、あるいは私たちから書き来られたという手紙によって、主の日はすでに来てしまったかのように言う者がいても、すぐに動揺して分別をなくしたり慌てふためいたりしないでほしい。誰がどのような手段を用いても騙されてはいけません。なぜならまず神に対する反逆が起こり、不法の者、つまり滅びの子が出現しなければならないからです。この者は全て神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して傲慢に振る舞い、ついには神殿に座り込み、自分こそは神であると宣言するのです。まだ私があなた方のもとにいた時、これらのことを繰り返し語っていたのを思い出しませんか。今彼を抑えているものがあることはあなた方も知っている通りです。これは定められた時に彼が現れるためなのです。不法の秘密の力はすでに働いています。ただそれは今のところ抑えているものが取り除かれるまでのことです。その時が来ると不法のものが現れますが、主イエスは彼をご自分の口から吐く息で殺し、壊れた時の無償での輝かしい光で滅ぼしてしまわれます。不法のものはサタンの働きによって現れ、あらゆる偽りの奇跡と知る人不思議な技と行い、そしてあらゆる不義を用いて滅びていく人々を欺くのです。彼らが滅びるのは自分たちの救いとなる真理を愛そうとしなかったからです。それで神は彼らに惑わす力を送られ、その人たちは偽りを信じるようになりました。こうして真理を信じないで不義を喜んでいた者は皆裁かれるのです。
アーメン。ありがとうございます。それ新共同訳できるだけですね、司会者は新改訳でお願いします。はい、すいません。はい、ではですね、次第成功ですね、一緒に行きたいと思います。はい、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、外輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。テサロニケ人への手紙第2章8節。はい、ありがとうございます。ではですね、今日はこのところからですね、その時になると題しまして、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。このテサロニケ人への手紙、このテサロニケ人への手紙はですね、非常に重要な書です。第1、第2ともですね、ここはですね、黙示録と同等に、いやそれ以上にですね、世の終わりについて書かれたところです。第1、第2ともですね、世の終わりへの備えがテーマとなっていますが、今回のところは特にですね、不法の人、反キリストについてですね、書かれている非常に重要なところです。皆さん、世の終わりに何が起こるか、ノストラダムスがどう予言したとか、南米にこんな予言があるとかですね、またですね、黙示録は世の終わりをこう言ってるとかですね、いろんな本も出ています。しかし世の終わり、地上で何が起ころうとそんなものは関係がありません。皆さん、聖書1章、テサロニケ人の手紙第2、1章の8から10節にはこう書いてあります。その時、主は神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報告されます。そんな人々は、主の御顔の前と、主の道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるんです。その日に、主イエスは来られて、ご自分の聖女たちによって栄光を受け、信じたすべてのものの、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。簡単の的となられます。信じたすべてのものの簡単の的となられます。イエス様が来られるその時、世の終わりが来るその時、イエス様が来られたその時、私たちはイエス様とお会いします。神を知らない人々や、主 主イエスの福音に従わない人々に主は報復されますが、私たちはイエス様を褒めたたえるものとされるわけです。皆さん、その世の終わりがやがて来ます。皆さん、私たちにとってこれが世の終わりに起こる出来事です。ですから私たちにとって大切なことは、一人でも多くの者がイエス様を信じること、それだけなんです。一人でも多くの者がイエス様を信じるよ。このテサロニケ人への手紙3章でパウロはこう言っています。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように。主の御言葉が広まって崇められるように、主が崇められるように、主の言葉が早く広まるように。まあ、昨日一昨日とですね、まあ、大阪城ホールでは先ほども言いましたように関西フランクリングランフェスティバル、まあ、今日もあるわけですけども、神の言葉が語られ、そして多くの人がイエス様を信じ前に出ていかれました。まあ、今日はその最終日ですけども、まあ、一緒に行くことができれば本当に感謝だと思います。私たちにとって世の終わりへの備えとして最も大切なことは、この福音を伝えるということです。この神の働きに私たちが関与していく、このことは非常に大切なことです。皆さんお祈りください。またですね、非常にですね、このことのためにですね、私たちは協力していきたい、そのように思います。この福音のために労することができる、これは非常に感謝なことですね。さて、このテサロニケ人への手紙、その手紙の中で今回の箇所、この2章は、この、テサロニケ人への手紙第2のですね、この2章には不法の人について書かれているわけですね。不法の人、それは反キリスト、こう書いてあります。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストが再び来られることと、私たちが主の御元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、法の一つのうち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。イエス様が再び来られる、その時ですね、その日がすでに来たかのように聞いて落ち着かない、そのようなことがないようにとパウロは言っていますね。私はですね、今まさに世の終わりが近いんだ、そのように感じます。そのようなことをさまざまなことから教えられます。一つは一軸、イエス様はエルサレムで一本の一軸の木を枯らしてしまわれました。それはですね、イスラエルを象徴していました。それはですね、そのイスラエルは歯を茂らせて求めるばかりで実のない一軸そのものでした。その歯を茂らせた一軸、実のない一軸をイエス様はその根からですね枯らしてしまいました。しかしですね、その一軸についてイエス様は言われます。一軸の木は例えば学びなさい、枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことを全てを見たら、あなた方人の子が戸口まで近づいていると知らなさいと、こう書いてありますね。一軸の木が葉が出てくる、その時人の子が戸口まで近づいている。今ですね、2000年前ですね、一旦滅ぼされたイスラエルがですね、完全に滅ぼされたイスラエル、そしてエルサレムが このイスラエル人に多くのユダヤ人たちが戻っていって、そしてイスラエルという国家が再建され、今豊かな豊かな繁栄を見せていますね。大きな葉が茂っています。神様が求めておられるような実はそこに今見て見えているんでしょうか。神様から見たときにどうなんでしょう。メシアニック獣たちがですね、神様を信じ、そして礼拝を捧げています。そのような今の時代、そのようなですね、イスラエルが繁栄を取り戻した時代、荒野でしかなかったその場所がですね、本当に豊かな地となっているその時代、これはですね、イチジクの木が回復したそのことですね。それはイエス様が近いことを表しています。そしてもう一つは社会状況、また日本福音書を見ますと、こうあります。そこでイエスは彼らに答えておられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。海の苦しみの始めなのです。イエス様は言われます。決して惑わされないように。しかしですね、実際に戦争のこと、戦争の噂を聞き、そしてまたですね、飢饉や地震が起こる、そういう時代になっています。でもそれは海の苦しみの始めである。またイエス様を名乗る者が大勢現れます。今そういう時代ですね。たくさんの反キリスト、いや偽キリストが現れています。私こそキリストだという偽キリスト、そしてですね、キリストに敵対して立つ反キリストが立とうとする、そういう時代になっていますね。このような時代ですからこそ、私たちはですね、世の終わりに向けて福音を伝えなければなりません。しかしですね、今人間的な焦りをもたらすことによって人を動かすようなことが決してあってはならないと、私はそのようにも思います。なぜかですね、他のですね、まあ、今先ほども見ましたノスタルダムスのようなものとか、そのようなですねことによってですね、何か恐ろしいことが起こるんです。そういうですね、そういう思いを持たせてですね、そして人々を動かしていく、そのようなことがあってはなりません。私たちが福音を伝えるのはキリストにある愛のゆえです。イエス・キリスト様が私たちを愛し、そして私たちのこのことを知らせてくださったがゆえに、今私たちは救われて神のことをされている。ですから私たちはこの福音を述べ伝えるんですね。やがて来る世の終わりに向けて何とかして幾人かを救うために、私たちはこの福音を述べ伝えるんです。中にはですね、今日本の時が来ようとしているんだと、そのようにも言われます。しかしどのような日であっても、キリストにあって全ては主の日です。確かに神の時は来るでしょう。素晴らしいリバイバルが日本に起こることも期待します。今回ですね、あの素晴らしい大阪城ホールがいっぱいになっていくのを見て、このように人々が救われる、そういう時が来るんだと、そのように私は確信を持ちました。私たちに想像できなくても、考えられなくても、神様にはできるんだと、私はそう本当に信じることができました。素晴らしいリバイバルが日本に起こることを期待します。しかし私たちは何か人間的なものに振り回されてはなりません。今回の箇所にこうあります。 さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストが再び来られること、私たちが死の御元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでもあれ、言葉によってでもあれは、私たちから出た神の手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、イエス様がすでに来たんだからですね。それからですね、もうすぐイエス様が来るんだとかですね、何月何日にイエス様が来るんだとかですね、そういうことを聞いて落ち着かなくなったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどんな風にも騙されないようにしてください。まず廃墟が起こります。不法の人、滅びの子、反キリストが現れなければ死の日は来ないと聖書は言います。皆さん、一番ですね、そのようなものを考え、そのようなことを語るもの、イエス様はいついつに来られるんだとかですね、何月何日に来られるとそう言われましたとかですね、そんな風にですね、神様は語ってくださいましたとかですね、そんなことを言うもの、そういうものが現れます。しかしですね、そのようなものは、そのような言葉によって人々を焦らせ操ろうとしているわけです。皆さん、大事なことを覚えていてください。イエス様がいつ来られるのか、誰か知ってますか？イエス様がいつ来られるのか、聖書には何て書いてあるでしょう？イエス様がいつ来られるのか、それは分かりません。これが聖書の答えなんです。いいですか？いつイエス様が来られるか、それは分かりません。もしですね、誰かが自分の研究の結果こう分かりましたと言ったら、もうその時点でその人は聖書に反しています。なぜならイエス様ご自身がこう言われるんです。ただし、その日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも、そしてどう書いてあります、子も知りません。天の御使いもイエス様も知らない。だから天使がやってきてこう言いました、嘘です。イエス様は私にこう言ってくださいました、嘘です。イエス様を知らないんです。ただ父だけが知っておられる、これが本当なんですね。絶対に惑わされないでください。このことが今このように力づくというのは、このことがこれからどんどん起こっていくからです。決して私たちは惑わされてはなりません。イエス様は言います、私の言葉は決して滅びることがありません。私の言葉、聖書の言葉は決して滅びることがない。イエス様が私の言葉は滅びないと言った後で、まずこのことを言っておられることを覚えておいてください。大切なことだからです。私たちは惑わされてはなりません。そしてその時は突然やってくるんです。父なる神様が知っておられて、そしてその時は突然やってくるんです。ですから私たちにはそのためには何の備えもできません。明日そう聞いてですね、じゃあ備えをしましょう、そんなことはできません。そんな準備はできません。また預言書にこう書いてあります、さあ私はあなた方に前もって話しました。前もって話しました、それはもう聖書の言葉で十分なんです。私たちは十分にイエス様に語っていただいているんです。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。イエス様は突然来られます。誰にでも分かるようにイエス様は突然来られるんです。だから他の人に教えてもらう必要がありません。他の人が分かった時には自分も分かるんです。ただ私たちはそれを知った時には主の御前にすでにいます。たちまち一瞬にして、主の立派な響きのあった時にですね、たちまち一瞬にして主と共にいるんです。ですから私たちには心配がありません。私たちは 自分の心配ではなくて私たちの周りの人の心配をしなければならない。イエス様を知らない人はその時自分がもう終わりなんだということを知るんです。私たちがイエス様の前に引き上げられて、そしてイエス様を見た時、イエス様を信じなかった人たちはもうその人たちの滅びが確定したことを知るんです。皆さん、ですから福音を述べ伝えなければなりません。それは突然やってきます。電気のスピードで地球を7回り半するスピードでそれはやってくるんです。1秒間にそのように一瞬にして地球何周も回れるようなスピードでそれをやってくるんです。皆さん、私たちは悔い改めるときはべきときはですから今です。それがいつかわからないからです。それを先延ばしにはできません。そして私たちが備えるべきことは日々イエス様の十字架、イエス様の福音を伝えることですね。それを先延ばしにはできません。ところでですね、この世の終わりに不法の人が現れます。この不法の人、滅びの子、これが現れます。彼はすべて神と呼ばれるものに反抗して自分こそ神であると宣言するんです。自分は神だと言います。廃墟が起こる、自分を神とするようなものが現れる、これが世の終わりのスタートです。しかもですね、この反キリスト、このものはですね、世界中を騙すことのできるものです。彼は世界中を騙します。ですからこの世で立派に見えるもの、テレビを通してですね、あの人は立派だ、そういうふうに聞くようなもの、そのような人に私たち気をつけなければいけません。よく見なければ。キリストの名によって来るものでなければ私たちは信じてはなりません。どんなに立派な行動をしていたとしても、どんな立派な人道主義者であるように見えたとしても、ヒューマニズムには救いがありません。人道主義には救いがありません。そして人間的な考えによってですね、平和を生み出そうとするのは、それは逆に争いをもたらします。自分の考えと違うと言って争い合うことにしかならないんです。本当の平和はキリストにあって受け入れ合うことにしかありません。本当の救いはイエス様にしかありません。結局のところ、このようなものはですね、自分を神として主を信じる者は迫害し、ついに滅ぼされます。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれますと書いてあります。どんなに反キリストが力強い働きをしたとしても、そこにイエス様やって来られます。そしてその時それは滅ぼされます。その盛んな働きが完全に打ち砕かれます。さまざまな悪、欺きが行われますが、それは打ち砕かれます。しかしそのようなものに惑わされるのはなぜか、それは本当の救い、この真理、そしてイエス様のなされた愛、これを受け入れなかったからですね。私たちの周りの人たちがこのことを受け入れるように、私たちはそのために御言葉を述べ伝えましょう。今回もですね、このフェスティバルのためにですね、様々なことを学ばせていただきました。どのようにして福音を述べ伝えればいいのか、そのこともですね、学ぶ機会が与えられたことを感謝します。しかしですね、私たち自身の心の中に本当にですね、 キリストにあって人々を愛し救い主サイルスの愛をですね、主が起こしてくださるよう、聖霊の日を一人お一人に主が注いでくださるように祈ります。世の終わりが来ます。しかしその時主は来られて悪魔の力を滅ぼされます。皆さん、主を信じるあなたはこの世の終わりについて心配する必要がありません。イエス様が来られた時どうしようか、そのように心配する必要はありません。世が終わる時どうなるのか心配する必要はありません。なぜならその時には主にあって私たちはですね、主と共にあるからです。しかし皆さん、私たちが案じなければならないのは、あなたの家族、友人、同僚、周りの人たち、まだ主を知らない人たちです。祈りましょう。何とかして幾人かでも救われるように、いや、何とかして自分の周りの者が皆救われるように祈りましょう。そして福音を伝えましょう。今回のようなこの集会もですね、そのためのですね、大きな機会です。主がですね、このような全ての機会を祝福してくださるようにですね、またそれを用いることができるように、私たちはですね、祈り、これからのことに向かってもですね、備えてもらいたいと思います。お祈りいたしましょう。最後、この課題のためにもお祈りください。またフランクリン・グラハムフェスティバル、今日のですね、このフェスティバルのためにもお祈りください。お祈りいたしましょう。ハレルヤー、天のお父様、感謝します。あなたが本当に素晴らしい見合わせをなさる、そのことにありがとうございます。主よ、あなたに来られます。その時この世が終わります。その時に私たちがですね、焦ることがないように、どうぞ主よ、いつもあなたに身を向けていくことができるように助けてください。あなたが本当に書かれた御言葉をしっかりと自分自身の中に刻んでいることができるように助けてください。そして私たちを通して主の御業がなされていきますようにお願いいたします。世の終わりに向けて主の御業がなされていきますようにお願いいたします。私たちの聖霊の祝福を作っていただきたいと思います。お願いいたします。日本政治お願いします。またこのホールアップも続けられます。全てに主をあなたを助けられますように、天のお父様、また奉仕をする者にあなたが励ましを与えてください。清めてください。助けてください。主をあなたの栄光が表されますように、主をあなたの恵み、祝福を感謝します。イエス様の名によってお願いいたします。ただきしまいお祈りください。
マリア、天に帰ってのお父様、感謝いたします。
アメン。
本日もこのようにしてあなたの御前に御言葉を主を聞くためにやってまいりました。本当に一人に本日も語ってくださりありがとうございます。私たちの本日はあなたにまず選ばれたものであり、まだまず救われたものであることをまず感謝いたします。そして本当に、語られたように、世の終わりが近いということを本当に多くの事柄を通して、私たちクリスチャンだけがこれを知ることができています。どうぞ本当に、このことを本当にどれでも多くの方々にこれからも主を私たちは述べ伝えていくことができるように助け導いてください。一人でも多くの方々、愛します、愛する本当に私たちの周りの方々にこのイエス様の福音を知らすことができるように助けに続いてください。私は本当に、この度ご覧の時ご覧の時ご覧のために私たちの教会の本当に共に、このことのために働くことができていることをありがとうございます。私たちの新しいお福音にこのことを通して、主よ、そのまた奉仕の喜びを受け取ることができました。ありがとうございます。主よ、本当に私たちの されてんけど、主よ、この御言葉の御言葉とされて、私たちが主よ、神様に当たることができるようにしてくださったからありがとうございます。どうぞ先生の健康も主よ、御言葉を支えてくださり、守ってくださり、そしてこの教会に大いなる主の祝福が与えられて、主よ、救われるべき魂がたくさんやってくることができ、このことを通して本当に一種の祝福があったということを私たちが知ることができ見ることができるように助けてください。そしてこの礼拝に心を込めてない方がどう思います、そのところとそのところで主がどうぞ憐れんでくださり、守ってくださり、そして本当に今日ご一緒語られた御言葉をまた主を共に聞くことができるその機会を与えてくださいますように、そして本当にこのイエス様の本当にも共に述べ伝えていくことのために、また主が一人一人を助け、また励まし、そして使わせてくださいますようにとお願いいたします。お知らせイエス様の皆によって感謝してお願いいたします。アーメン、
アーメン、アーメン、感謝します。